東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
レッドオントークショー。この番組は高校野球好きなシンガーソングライター藤川マリオが今ハマっていることや知りたいことなどをゲストさんやリスナーの皆さんと一緒に熱く語ろうという番組です。はい、前回が令和2年の初配信なんですけど、今日が令和2年の初収録の日ということでね、まあ、1月というとやっぱ選抜高校野球の出場校が決まる月なんですが、配信される頃にはもう決まってますかね。先月あのレディオ365の忘年会でレディオ365唯一のスポーツ番組をやってらっしゃる DJ トムさんがですね、優勝予想をしていたので、ちょっとね、選抜もね、待ち遠しいなっていう、今日この頃です。さて、前々回にメールいただきましたのでご紹介させていただきます。K さんです。ありがとうございます。物を借りた相手に手紙付きで返す。そんなのされたら胸キュンしちゃいます。ゲストさんに何か貸したくなりました。何なら借りられるか聞いておいてくださいといただきました。ありがとうございます。陽子さんね、年末年始超多忙で聞けんかったんですけど、私は何でも借りますよ。聞いてないか、私の話はどうでもいいですね。まあ、それにしても手紙付きで借りたものが入ってきたら私も胸キュンするんで、ちょっと私も真似してみようかなと思います。Kさんありがとうございました。それでは本日のゲストをご紹介します。前回お話ししましたように、今回から6回にわたって歌謡ダンスボーカルグループの風神さんが来てくださいます。ということで本日のゲストは風神の龍太さんです。
どうも、風神の末っ子担当23歳、龍です。龍太です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。龍太さんはね、レディオ365は2回目
です
ね。はい、はい、そうですね。前回はチャコ白浜さんのファイヤーレディオの方に出演させて、はい、されていただきましたけれども、はい、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいた
します。本日は龍太さんと一緒にお送りします。
はい、
それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはマリオ @radio365.net、 mario@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは藤川マリオのネットトークショー第12回目放送、代打の切り札始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。マリオの小部屋。このコーナーではマリオが最近ハマっている趣味や知りたいこと、そして些細な疑問などを指摘な目線で語っていくコーナーです。ということで改めまして、本日のゲストをご紹介します。歌謡ダンスボーカルグループの風神の龍太さんです。
どうも、風神の龍太です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。でさっきオープニングでは一言の自己紹介だったんですけれども、はい、ちょっとがっつりめにちょっと自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、風神のステッコ担当23歳の龍太です。
はい、
歌とダンスが好きで、
はい、
ヨガもよく見るんですけど、
はい、
最近だと、
はい、何かヨガの、ヨガの好きなものとかあるんですか？
ヨガ、スターウォーズが
好きです、ね。ああ、なるほど。最近ね、新しいシリーズがあるとかないとか、
はい、あるとかないとか、
あんまり私映画詳しくなくて、
そうなんです。
すいません。あとはね、個人では舞台もやってらっしゃるということですね。
はい、そうです。
はい。ということで本日は風神の龍太さんと一緒にお送りしてまいります。はい、早速なんですけれども、はい、今日は趣味についてお話をねしていこうかなということで、
はい、
ではその本日のテーマを龍太さんの方から発表お願いします。
はい、
どん。
今回のテーマはゲームです。
ゲーム、
はい、
ね、ゲームね、ほんといろんな種類ありますけど、
はい、
私なんかはねスーファミ世代、
はい、
ね、なんですが、
懐かしい、
ね、懐かしい、 ね、
懐かしい
ね、やったことあります？
僕はやったことないんですけど。
あ、やっぱりね、はい、若いからね。
僕の兄弟が、兄が。
なるほど。じゃあ同じぐらいの世代かな。
もしかしたら。
もしかしたら。はい、でやっぱり若い子のゲームのイメージというと、
はい、
まあ、スマートフォンとかが主流だと思うんですけど、
はい、
リュウトさんはどういうゲームを普段されるんですか？
僕は普段、家庭用ゲーム、テレビゲーム、
およ
くやってますね。
そうなんですね。
はい、
スマホのゲームはあんまり
あまり
やらない。
やらない。
なんか、じゃなんかスマホよりも、なんかその家庭用というかテレビゲームが選んだ、はい、選んだというか、やってる理由とかってなんかあるんですか？
まあ僕、個人的に、
はい、
ゲーム実況の動画を見るのが好きで、そういう方のやってるゲームが、あ、面白そうだなっていうので、そこから入りましたね。
あ、なるほど。はい、じゃあゲーム実況は結構テレビゲームとかの、あの、テレビの画面を映しながらやってるものが多いっていう。
そうですね。
おー、なるほど。
はい、
ちなみに、あの、私、はい、まあ、スーファミでゲーム止まってるんであれなんですけど、はい、あの、アクションとか、RPG とか、格闘ゲームとか、はい、まあ、それぐらいの種類しかわからんのですけど、
はい、
今ってどんなものがあるんですか？
今、主流なものだと、はい、オープンワールド系の。
オープンワールド？
はい。
オープンワールドって何ですか？
オープンワールド系。
早速わかんない、
ま、あの、ゲームの中で街があって、はい、その中で、あの、自分のキャラクターを育てていくような。
ああ、RPG とはまたちょっと違う。
またちょっと違った。
難しいぞ。
難しいですね。
なるほど。
この、画面が切り替わずに、
うんうん、
あの、本当に自分が街にいるかのような体験ができるゲームが多くて最近。
体験をして何かこの敵を倒すとかってわけじゃない？
本当に自分お金稼ぎだったり、そこで。
え、なんかすごい。意外とリアル。
意外とリアルなゲームが多くて、本当に面白いですね。
あ、じゃあなんかその、オープンワールドの中で疑似体験をする感じ、はい、
それに近いですかね。
ああ、なるほど。はい、じゃあ普段なんかできない、リアルでできないことをちょっと疑似体験しながら楽しむようなゲーム。
楽しむような。銃使ったりとか、
ん、
面白いゲームがいっぱいありますね。
じゃあ今はオープンワールドのゲームにハマっているという。
オープンワールド、そうですかね。うん、
あと最近、私、ちょっとよくわからないんですけど、オンラインゲームとかも流行ってません？
オンラインゲーム、流行ってますね。
オンラインとかはやるんですか？
やりますね。あの、それこそ、家庭用ゲームで、
うんうん、
あの、非接触型の。
非接触型、
はい、
え？
というのがあって、
おうおう、
まあ、鬼ごっこに近いゲームなんですけど、
おうおうおう、
まあ、ヒーラーが1人、
うんうん、
サバイバーが4人、合計5人で戦うゲームなんですけど、
うんうん、
ヒーラーは4人を全滅させたら、サバイバーは、そのゲームのフィールドから抜け出せたら勝ちっていうゲームなんですけど。
逃げ切れってやつ。
逃げ切れ。
逃げ切れ。アナログで言うところ、まあ、鬼ごっことか、まあ、ケイドローとか、なんか、懐かしい名前だね。
近いですね。
なるほど。いや、私はね、本当ゲーム全然詳しくないんですけど、
はい、
やっぱりオンラインだと、
はい、
やっぱコミュニケーションとか、もう取れそうな感じがするんですけど、どんな感じなんですか、実際は。
実際、ゲーム内でも、チャットができたり、
うんうん、
それこそ、LINE みたいな感じで、あの文章でやり取りもできるので、
なるほど。
そこが面白い点かな。
あれだ、SNS みたいな感じで、コミュニケーションツールとしても使いながら、
本当に一環として使います、
ね。なるほど。実際、やったりとかしてます？そういう、オンラインでコミュニケーションみたいなの。
僕、チャットをよく、使いますね。
はい。なんか、知らない人と繋がって、SNS みたいに繋がって、
はい、
で、どういう感じで進めるというか、その鬼ごっこだったら、
はい、
鬼になるのか、それとも逃げる方になるのかとか、っていうのは。
もう、設定から自分が、うん、じゃあ鬼になるわ、みたいな感じだったりとか、あ、じゃあ僕サバイバーやるとか。
なるほど。なんか面白そう。
面白いですよ。
全然やったことないから、なんかすごい未知な世界。いや、なんかね、ゲームってね、今と昔とね、結構いろいろ違うかなとか思ったんですけど、うん、なんか意外とコミュニケーションツールになってるっていうのは、なんか、まあ、アナログゲームとかもね、なんかコミュニケーションツールになるなってこの間ちょっと思ったんですけど、
はい、
意外となるんですね。
なります。
なるほど、なるほど。
本当に、海外の方とも、繋がれるので、チャットしたら、あれ、なんか、日本語じゃない言葉が出てきたな、みたいな。
そういう場合どうするんですか？
イエスとか。
イエス
もう単純な言葉で。
なるほど。
やりとり。
さすが。すごいですね。コミュ力上がりますね。
上がります、
ね、上がる。うん、上がるね。上がるのかな。だからリアルのコミュ力はわからんけど、
はい、
その辺のコミュ力はちょっと上がりそうですね。
面白い
ですね。ちょっと私、ゲームちょっと興味持ったかも。
あ、ぜひやっていただけたら。
はい、ちょっと気になったので、
はい、
ちょっと私まだスーファミ世代なんで。
ちょっとね、
ちょっとね、止まっちゃってるんで、どういう風にちょっと始めていくか考えてみたいと思います。
最新のゲームにも、
はい、
出ていただけたら。
最新のゲームも手つけてみようかなと思います。はい、以上、マリオの小部屋のコーナーでした。それではここで一曲聴いてください。それでは、リュウトさんの方から紹介お願いします。
はい、僕らのデビューシングル、ファーストシングルになります。 この曲、風間先生に作曲していただきまして、自分たちでいろんなところで今やってます。デビューシングル、ドキドキ、ハラハラです。
熱いときめきこの胸、ドキドキハラハラ、眩しすぎるよきらめく瞳がギラギラ、これが恋なら覚えよう、後悔しない君にね、誓ってもいい信じてよ、誘う真っ赤な唇、悩ましいキラキラララ愛してる、風になびいた黒髪ドキドキ。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、たまるか。うわあ、
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ、幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
マリオの素敵発見。このコーナーではマリオの地元、おすすめスポット、思い出の地など自分の中の熱い場所を語るコーナーです。と言いながらですね、まあ、ゲストさんが来てくれた時はゲストさんの好きな場所を紹介してもらうコーナーになっております。ということで本日のゲスト、リュウタさんの好きな場所を聞いてみようかなと思います。
はい、
はい、ではリュウタさんの好きな場所はどこでしょうか。
今僕が好きな場所はカフェです。
カフェ、
はい、
あ、いいですね。
いいですよ。
なんか10年前ぐらいちょっとカフェ巡りはまってたことがあったな。
あ、本当ですか。
うん、最近行ってないんですけど全然。やっぱカフェのイメージってなんかよしカフェ行くぞっていう感じじゃなくて、なんか待ち時間とかにちょっとフラッと行ったりとかするような、うん、なんか飲食よりも別に何かを目的として行ってる人が多いかなっていうイメージなんですけど、うん、
はい、
どんな時にちょっとカフェに行こうかなって思ったりしますか。
はい、僕そもそも単独行動、はい、一人でいることが好きで、
うんうん、
よく、まあ、カラオケだったりとかも行くんですけど、うん
う
ん、
人からね、
はい、
うんうん、
今現時点でカフェに行くのが好きで、その理由が、うんうん、はい、まあ、今後、うん、舞台を行うんですけど、うん、
はい、
その舞台の設定がカフェで、うんうんうん、ちょっと似てるかなっていうのもあって、
はい、
やったりしてるんですけど、
うんうんうん、じゃあその舞台のために役作り、
役作りもそうですし、
うんうん、
あのカフェで台本とかも読んだりしてます、うん、
なるほど。なんかカフェでパソコンいじってる人みたいな感覚ですね
みたいな感覚です
うんうん、さっきね、人間観察もね、好きっていう話してたんですけど、
はい、
カフェで人間観察して、
はい、
なんか面白い人がいました。
いますね。
うん、
なんかやたら激しい貧乏ゆすりしたりとか
どうしたんでしょうね、う
ん、なんかどうしたのかなとか、指とかもトントン机叩いたりしてる人とかも、ちょっと一人でいるので、
仕事のストレスかな
かもしれないです ね。
そういう人を見て、そういうのもやっぱり役作りとかに活かしたりとかも、やっぱり
本当に携帯模写じゃないですけど、
うんうん、
そういうのを自分の中で取り入れて、
うんうん、
あ、なんかこの動きとかは、
うんうん、
あ、この役に合いそうだなとか、
うん、なるほど、すごいね、プロですね。
プロ
ですね。じゃあそんなカフェなんですけど、
はい、
まあ、あの好きなポイントとか、
はい、
なんかこういう魅力がなんか自分だけが知ってそうななんか魅力 結構無茶ぶりな感じです、感じなんですけど。
魅力、そうですね。うん、やっぱ一人で行くので、一、うんうん、人席の場所があるカフェが僕は好きですね。
一、うんうん、人席。カウンターとかではなくて。
ではないですね。カウンターとかだとやっぱり隣に
人が
いるのがちょっと気ちっちゃうかなって
。なるほど。あれか、なんか丸テーブルに椅子が1個みたいな、なんかそういうイメージかな。違うかな。
なんですかね。ほんとちっちゃい丸テーブルに、
うん、
あの、
ちっちゃい椅子が。
じゃないですけど、ソファー、一人掛けソファーみたいな。
なるほど。
あるといいですね。
じゃあそこでちょっと、ゆったり台本読んだりとかっていう。
ゆったりもそうですし、その空間を楽しんでるっていうのもありますかね。
まあカフェだとね、結構音楽流れてたりとかね、しますもんね。
結構、洋楽も
聞くので。確かに多い。ああ、はい、なるほど。さっき洋画も好きって言ってたような気がするけど。
洋画も好きですね。ね、
英語の人と会話するっていうのも言ってたっけ言ってなかったっけ
まあ、直接はしないです。
しないですね。イエスっていう。イエス、ノーぐらいの。イエスノークイズみたいな。
簡単な。
ね。
はい。
うん。なるほど。じゃあ、まあ、くつろぎっていうところで言うと、まあ、家もね、くつろげる場所だと思うんですけど、はい、なんか、そのカフェと家とのくつろぎの加減みたいなのってなんか違ったりとか、どうですか？
加減？
うん。
ま家では本当にのんびり過ごしちゃうので、あの、ベッドとか、ソファーでは、そういうのがやっぱ、カフェだとできないじゃないですか。
確かにね。
そういう、ある程度、
いるけどね、たまに。
ある程度緊張感を持ってカフェにいるっていうのはありますかね。
ああ、なるほど。はい、じゃその家とは違うまたくつろぎ空間がカフェにはあるっていう感じですね。
はい、
じゃあ、あの、カフェ、いろんなカフェが今流行ってると思うんですけど、
はいはい、
猫カフェとかメイドカフェとか、なんか興味、ちょっと気になるな、みたいなのってあります？そんなないかな？
まあ、は、そうですね。うん、でも猫カフェは、行ってみたいなっていう。
あ、そうですね。
ありますね。
私も猫カフェちょっと行ってみたいなっていうの
は。あ、本当ですか？
そう、猫が好きなんですけど。
なるほど。
ただ猫カフェに行くと帰れなくなりそうって。
あ、もう、
癒されすぎて。猫が、そう、猫がいたらちょっとね、なんかその辺の道端におる猫とかも、
はい、
あの、行ってしまうと、帰れなくなると思って、ちょっと我慢して素通りすることが結構多くて。
なるほど。
そう、猫カフェはちょっと私もね、行ってみたいのと、
はい、
帰れなくなっちゃう、困るなっていうのがあって、ちょっとね、どうしようかなみたいなところでまだ行ったことはないっていう感じなんですけど。
なので、ね、今度一緒に行けたら。
一緒に行きますね。
行きますかね。
ね。あの、引っ張って帰って、帰ってくださいね。
ダメだぞ。
そう。あの、言い続けようとしたら。
ね、お店もね、閉店したら
そうそうそうそう。ね、猫も癒されますしね。
癒されますね。
癒しプラス癒しですからね、
癒し
猫カフェ、ね。最強ですね。うん。で、まあ、ね、一人で過ごすのも好きっていうのが、まあ、結構現代人ね、さっきあの、ゲームの話とかでもちょっと思ったんですけど、
はい、
やっぱゲームをしてる人も多分、カフェではいると思うんですが、
はい、
ね、ね、一人でいながら、誰かと繋がってるっていうね、なんかその矛盾がね、なんかカフェの中には溢れてそうじゃなっていう。まあ仕事もね、そうですしね、は
い、
仕事も結局誰かとの繋がりでやってるから、
はい、
まあ、なんかカフェって、なんかその単独行動ができつつ誰かとも繋がれる空間なんじゃないかなってちょっと今ちょっと思ったりしましたね、
うん、なんかやっぱ家とは違う空間がそこにはありますね、
うんうん、はい、ということでぜひね、あのカフェでゆっくり過ごす時間を作るのもねいいかなって思います。以上、マリオの素敵発見のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365藤川マリオのネットトークショーエンディングのお時間です。本日は歌謡ダンスボーカルグループの風神の龍太さんをお招きして、小部屋のコーナーではゲームについて、そして素敵発見のコーナーでカフェについてお話をさせていただきました。はい、今日はどうでしたか？ざっくりとした質問なんですけど。
いや、本当今日ですね、
はい、
急遽出演が決まりまして。
そうなんですよね。はい、本当は来るメンバーが別のメンバーがいらっしゃったんですけど、
そうなんです。
2日前ぐらい、
本当2日前ですね、
あのインフルでダウンをしたということで急遽本当に代打で来てくださってね、はい、このたくさん喋っていただいてね。
まあ、名前言っちゃうと、ゆうとなんですけど、リーダー、ゆ
う
とが、
はい。そうですね、ゆうとさんね、はい、本当、風邪とかね、今流行ってますからね、インフルとかね、皆さん、 気をつけてくださいね。
気をつけてください。
はい。代打での出演でしたけれども、
はい。
どうでしたか？
いや、非常に楽しい時間でした、
ね。あ、よかったです。よかったです。腰、はい、が回ってなかった。ありがとうございます。本当ね、いろいろね、バタバタとね、はい、直近にいろんなことを言ってね、本当申し訳なかったなと思ったんですけれども、全部、すべて対応していただいて、もう本当、本当にありがとうございました。
はい。
じゃあ告知何かございますか？
はい。そうですね。夫人の活動イベントはですね、
はい、
2月の24日、
はい、
月曜日、うん、場所が、サンピアン川崎労働会館大ホールにて、
はい、
第6回川崎歌謡祭、うん、歌とダンスでつながる世界というイベントに出演させていただきます。
はい。
はい。会場が12時、はい、お昼の12時ですね。開演が12時30分。
はい。
入場料金3000円で、全席自由席になります。当日券もございますので、うん、ぜひいらしてください。
はい。
そしてもう一つ、
はい、
こちら僕の個人の活動なんですけど、うん、今度舞台をやらせていただきまして、
さっき言ってたやつですね。
そうです。はい。舞台の名前がセラビサンジェルマンへようこそ。うん、こちらがですね、
はい、
場所が、杉並区劇的スペースオメガ東京、これは中央総武線の荻窪駅から約5分ぐらいの場所なんですけど、
はい、
2月の27日木曜日から3月の1日日曜日全6公演行います。
はい、
こちらもまだ情報が上がりきってないので詳しい情報は僕のツイッターとかインスタに上げるので、はい、ぜひそちら見ていただけたらと思います。
はい、ぜひチェックしてください。夫人もツイッターとかインスタとかやってますよね。
はい、そうです。
はい、
ツイッター、フェイスブック、はい、インスタ、
あ、フェイスブック、
YouTube も最近上がってるので、
はい、
見ていただけたらと思います。
はい、ぜひね、夫人とリュウタさんチェックしてみてください。
お願いします。
ということで本日のゲスト、夫人のリュウタさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では私の方から告知です。久しぶりにライブ決まりました。7月の14日の火曜日、あゆうの方さんでプチワンマンやらせていただきます。高校野球シーズン真っ只中なんですけれども、ちょっと高校野球とは関係のないイベントというかライブになりそうです。よかったらチェックしてください。あとは5月10日の日曜日、野球好きカラオケ交流会迷宮会ボリューム4、こちらもあゆうの方さんで開催しますので、よかったらぜひチェックしてみてください。あとは SNS、 各 SNS やっております。ツイッター依存症です。最近はですね、水引きの動物シリーズなんかをやたら公開しているので、よかったらこちらも見てみてください。あとはサイトやアメブロなどもやってますので、まあ、気になる方はぜひチェックしてください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなどを聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは藤川マリオの熱湯トークショー第12回目放送、代打の切り札、これにて終了です。ここまでのお相手は、まだ正月ボケが抜けてない藤川マリオと、
意外と喋れる風神リュウタでした。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.